皆さんこんにちは。人類学者の目です。この回は組織×人類学の可能性を考える後編になります。後編では組織改革に携わるゲストの新川武史さんが直面している問題にフォーカスを置いていきながら、組織づくり組織改革における人類学的アプローチの可能性についてさらに深く探っていきます。
そこに関連してなんですけど、またかなり今、
はい、
新川さんが携われている組織改革のプロジェクトって、おそらく他の会社であったりとかに比べてもかなり大規模という意味では、ね、一つの先駆けた事例だと思うんですよね。なんか、その中でこう組織改革の当事者として新川さんがこう組織改革をされている中で、まさにおそらくその水上さんが今言ってたようなことにつながるかもしれないんですけど、その、ここがうまくいってるじゃないし、ここが、こういう形でうまくいってなくて困ってるみたいなみたいなところをちょっとお聞かせいただけないかなと思っていて。
おお、なるほど、ありがとうございます。ちょっとこれは辛い話でもあるんですけど例えばさっき心理的安全性っていう概念を広めたいっていうふうに言っていて、じゃあまず結構心理的安全性ってここ 2,3 年で急に出てきた言葉なので、みんなまずよくわかんないだし、なんかそれぞれいろんなところで目に触れると、なんか認識がバラバラになってしまうと、なんか目指すゴールがバラバラだと結局なんか話も噛み合わないといけないと思ったので、うん、まずなんかこのグループ会社としての言葉の定義を作ろうと思って、なんかそういうガイドラインをすごい簡単なものを作ったり、まあ、それに基づいてなんかこうワークショップを例えば4回シリーズで特定の部門にやったりとかもあったんですけど、そのなんか3回目終わってここまででなんか伝えたことでモヤモヤとかありますかみたいなことを聞いてみると、なんかもうまさに一番これをまず理解してほしいと思っていた定義のところから全然違う認識でいらっしゃったとかそこからみたいな、これ3回で結構何回も伝えてきたのになみたいなこともあったりして、だからなんか こっちが伝えたいことと伝わることというか受け取ってもらえることの違いみたいなのをに結構打ちひしがれることが多いですってのが悩みかな。まあ他にもたくさんあるんですけど、あの愚痴だけで1時間終わっちゃうといけないんで一旦それが一番の悩みってことで、はい、お伝えします。
それってそのあれですかね、うん、心理的安全性の定義みたいな、まあ目指すべき姿みたいなものを伝えて、うんうん、でそれを各何でしょうね、社員の一人一人の方が、まあ、実践できるようにっていう思いでそういうあの会をされてたんですかね。
あ、そうですね。その我々がじゃあどういう風土を目指すのかっていったところで大きくその3つのキーワードを挙げてるんですけども、まあ、それを実現するためにその心理的安全性っていう概念があるといいですよ。てか、これがないと、とてもじゃないけど、その3つの風土を目指せないですよねっていうところの、その、まあそういうストーリーで、こう、お伝えをしてるんですけれども。
うん。
はい。すみません、あれ、質問に答えられてましたかね。
あ、はい。
はい。
そうです。どういったところが伝わらなかった理由だと思われてたんですか？
うん、ああ、そうですね。なんか、心理的安全性っていうと、一見すると、なんかこう、優しい雰囲気を作ろうみたいな、そういったイメージを持たれている方がいろんな方と会話して多いなって思うんですけども、まあもちろん優しいっていうのも大事なところではあるんですけど、それだけで終わってしまうとなんか目的とずれてしまってる。私たちが目指しているのはその高いレベルの成果を出すために、先ほどのその率直に上の人と違うことでもちゃんと意見を言い合えるとか、自分と違う意見でもなるほどそういう意見もあるんだねっていうふうにこう多様性を尊重するようなコミュニケーションができることが大事ですよねってことを伝えたいですけれども、うん、なぜかその優しい雰囲気ってことの多分当初から持ってらっしゃったのか分かんないですけども、イメージだけがなんか残ってるみたいで、なんかそれだと言いたいことを言えなくなっちゃうじゃないですか、心理的安全性とか言われるととかって言って、むしろ真逆なんですけど、みたいなところがあったってところかな。
ああ、うん、なるほど。
そしたらその聞いてくださっている方がもともと持っているこう文脈と、
うん、
こう伝える側の新川さんたちが持っている文脈にこう
なんか、ずれが、というか、
それが、もともと持ってたイメージなのか、私の伝え方が悪かったのか、なんか、きっと本音のところってどうなんでしょうってところが、一人一人とこう会話しながら進めることも難しいので、チームメンバーの中では結構議論して、で、チームメンバーではそうやってちゃんと双方向の会話ができてるんでいいんですけれども、あ、いや、それでもみんなのベクトルが合ってるかどうかというとかなり怪しいですけど、そのワークショップでじゃあ30人、40人に向かってわーっとやります。特に1回限りですってなった時に、最後の質疑の時間とかでも、わざわざなんか、僕こういう認識なんですけど、合ってますか？みたいなこと聞いてくれる人もいないし、っていうところで、だから伝わってないとしたら、どうこう自分たちを変えていけば、よりその本質のところに目を向けてもらえるのかなっていったところをこう模索している中で、人類学ってアプローチ、気になると思って、ちょっと今回も 出演させていただきました。
なるほど。そうですよね。私一つなんか今の話聞いてて思ったのは、もしかすると、あまり自分たちの考え方とか、行動とかを変えたくないのかもしれないなっていうふうに聞いてて思いましたね。まあ、
お
これはただの私見てないので仮説なんですけれども、
は
まあ、結構、まあ、大きな組織とかに属していたりとか、日々の業務が明確だったりすると、それをわざわざ変えることのコストといいますか、大変さの方が、何かより良いものに変えていくよりも勝ったりすることってよくあるかなと思っていて、で、最初から自分たちが別に何も変わりたくないっていうふうに思っていたら、新しい考えとか、他の人からが教えてくれる良い考えっていうのをあまり聞きたいとも思わないのかなっていうふうにちょっと思いまして、で、まあ、もしかすると、だからそういったふうに何か変えたくないっていう方の強い力がだったりとか、なんていうんでしょう、結構それも別に自分たちが意識的に認識してない可能性があるんですけれども、無意識のうちになんか変えないようにしているっていうところがあるのかなっていうふうに思っていて、でもそれって多分、あなたは変わりたいですか？聞いても言わない、はい、変わりたいですって言うと思うんですけれども、だからそれって何をすればいいかっていうと、やっぱりその人たちの行動を見るしかないと思うんですよね、人類学的な視点だと。で、その人たちの毎日やっている行動とか、毎日書いているメールの内容とか、会議で発する発言の細かいところみたいなところを丁寧に見ていくと、実はその人たちがそんなに変わりたくないんだっていうことだったりとか、実はその人たちが自分たちでは口ではこう言っているけど、行動では違うことをしているんだっていうこととか、まあ、そういったことって結構よく見えてくるのかなと思っていて、で、しかもそれを例えば外部の人が勝手に調査したり勝手に分析して中に秘密にしておくと、あまり組織にとって良くないと思うんですけれども、その分析された側の人も一緒になって、私はこう、あなたの行動ってこういうふうに見えたんですけれども、どう思いますか？みたいなことをざっくばらに話せる機会とかがあると、まあ、自分たちの行動を振り返るきっかけにもなりますし、自分たちがなんでこういう行動をしてしまっているのかみたいなことを振り返るきっかけにもなるので、いいのかなっていうのは最近ちょっと思ってるところですね。
なるほど。あ、ありがとうございます。やっぱ今日はすごいな、学び深いな。変わりたくない人が多いんじゃないかっていうのは、実はちょっと考えて、なので、変わらないとやばいですよね、みたいなことは、結構、プレゼンの最初の方に織り込むようにしてたんですね。ただ、それも一般論として、ひょっとしたら受け取ってもらっただけで、無意識で、変わりたくないと思ってる人に、ああ、はいはいって多分なんかもう右から左だったんだろうな、みたいな。でも、こんな気づきがあったけど、どういうことでしょうねって。 みたいな、一緒に考えるみたいなプロセスって、まだあんまり取ったことなかった。一部のメンバーはそういう活動されている方もいるんですが、私のその施策においてはあんまりなかったので、面白いですね、確かに。
そうですね。私たち昔、ちょっと昔というか、ちょっと前に、大学職員さん向けの、研修をしたことがあったんですけれども、そこでやったワークは、あるうどん屋さんのレジのところを撮影した定点カメラの映像があって、で、それを、A グループ、B グループに分けて、A グループの人に記述してもらって、で、そのうどん屋さんのレジの様子を、細かくメモ取ってもらったものを B グループの人に映像を見せないで伝えるっていうワークをしたことがあったんです
面
よ。
白い。
そうすると、もう一人一人も書いていることがバラバラで、で、B グループの人が受け取る印象って全然違ったんですね。で、うどん屋だって認識した人はほとんどいなくて、
すごい。
なんか天井が高い高級なレストランだと思ったとかいう人とかこう中にいたりして、で、そのぐらいですね、それで何を言いたかったかっていうと、一人一人が認識してる世界って違うんですよね。同じ現実を見ていたりとか、同じ事象を体験していたとしても、受け取ったり記録したりする言葉が違う。で、しかもその言葉を他の人に伝えたときに、全くまた違う現実がそこで生成されるっていうことを、繰り返しているのが組織だと思うんですけれども、そういったことからもわかるように、例えばこういった一般的な問題がありますよねっていうふうに二川さんがおっしゃった時にも、想像する状況って多分その人たち自身が違いますし、受け取る印象みたいなものも一人一人かなり違うので、それよりももしかすると同じ経験をするみたいなことをして、同じを経験をしたのに全然私たち違うんだっていうのに気づいてもらうっていうことも結構重要なのかもしれないなと思いました。
経験をするか。なんか今の水上さんの話聞きながら、めちゃめちゃ頭の中になんかイメージが湧いてきたんですけど、そうですね。例えば、こういう状況はどうでしたかみたいな。なんかそうですね。みんなが同じ経験をするっていうのは結構難しいと思うので、例えばさっきのうどん屋の、うどんコーナーの話みたいに、何かのこう映像を見ながら、こういう時って皆さんなんかどんな風に感じて、僕はこう思う、私はこう思うみたいなことがそれぞれ出る中で、それに対して例えば変革を進めるってことは実は我々としてはこういうふうに思ってるんだけど、私それに対してどう思いますかみたいなこうインタラクティブなやり取りとかをしてみる方が、実はなんか書き物にした、これが理想の姿ですとかって見せるよりも、あ、なるほどね、みたいな風になるってことは、あるのかな、とか。
そうですね。あるかもしれないですね。なので、私たちがいつもよくやるのは、フィールドワークとかに皆さんで一緒に出てもらって、フィールドノートをつけてもらって、で、帰ってきて、みんなでフィールドノートを見合うと、全然違うことが書いてあるってことに気づくわけですよね。そう。で、それはでも私たちはそれは違うことがすごく大事なことだと思っていて、違うってことは違う現実がそれぞれで見えているってことなので、違う気づきをたくさん発見できるんですよね。それは同じ視点、みんなが同じようなものしか見えないように、訓練することもできると思うんですけれども、そうしてしまうと新しいことって発見できないし、組織にとってもすごく欠損というか、なんて言うんでしょうね、損失だと思うんですよね。でも、
そうですね。
一人一人が違う視点を持っていて、で、しかもその一人一人の違う視点をちゃんとそれぞれの人が他の人に伝える何か手法を持っていて、で、それがうまく組織の中で回っていくっていうのが、クリエイティブな仕事をしたりとか、新しい価値を生み出すっていうことにおいては重要なのかなって思ってます。
いやあ、ありがとうございます。なんかちょっと、学び深いとともにまた迷いが生じる、なんかこの時間だなと思って過ごしてるんですけど、例えば、同じゴールを目指さないと、みんなの力がバラバラになって良くない。でも、みんなが違うからこそ、新しいなんかこう、気づきとか出会いとか、新しい結合によるなんか新しい価値が生まれるとしたら、そもそも、何でしょうね。同じ方向を目指しつつ違いがあるみたいな都合のいいことを僕ずっと主張してたなと思って。でも、組織として手を成すのはやっぱりゴールは一緒の方がいいのかとか。うん、何なんだろう。い
そうですね。
や。
あとはゴールのきっと多分、抽象度っていうのはあるんでしょうね、きっと。最近、まあ、ビジョンとかミッションとかパーパスとかっていう言葉でいろいろそういうことが語られること多いと思うんですけれども、私はすごくあれ不思議だなって思っていて、書いてあることは大体その組織において実、なんて言うんでしょうね、実現してないからこそそこに書いてあるようなことが多いなって思っているというか でもその人たちの普段やってることから積み上げてきた言葉だったら、もうちょっと違う言葉がパーパスに乗ってきたりするんじゃないかなっていうのを感じることが多いんですよね。まあ、もうちょっとはっきり言ってしまうと、なんか他のところから借りてきた言葉をそのままパーパスにしているってことが多い気がする。なんかその方が聞こえがいいし、耳障りがいいし、なんか未来的だし、正しそうだからなんですけれども、でも本当にその人って、まあ、それぞれの会社で集まってる人って全然違うはずで、で、しかも全然違う人たちがその会社特有の何か活動を毎日していると思うんですよね。で、特有の活動を毎日していたら、まあ、固有のパーパスみたいなものっていうのが本当は描けるはずで、で、なんかそういったものが、なんて言うんでしょう、やっぱボトムアップのような形で言葉が生まれてくると、その会社にしかできない表現になったりとか、その会社でしか採用しないワードだったりとか、その会社でしかありえない、まあ、文法みたいなもので、パーパスとかビジョンが語られるんだろうなと思っていて、で、そういった方が自分たちの言葉だっていうふうに社員の方々は思うだろうし、そうするとみんなが同じ方向を向いたりとか、同じ組織の一員なんだって思うことにつながる、まあ、言葉になるんじゃないかなっていうのは思ってますね。
おお、いや、面白いですね。じゃあ、ちょうどうちの会社もマイパーパスとか、会社のその企業理念に基づいたマイパーパスをなんか考えようみたいなことやってるので、なんかそういうメンバーともぜひなんかちょっと水上さんと なんかね、こういう対話の時間を持てたなとも思ったんですけど、おっしゃる通りですね。なんか、きれいごと書いてると思ったら自分ごとじゃなくなって、結局同じゴールを目指せないとなった時に、他人からやっぱり与えられる、それがいいものであったとしても、なんか結びつきを考えられないのかな。そうなった時に、そうですね、抽象度次第ね、平和とかってなればもうみんなそうですよねってなれるけど、それでベクトルが合うかっていうとそんなに合わないし、でも、
そう。
ね、解像度上げれば上げるほど、ベクトルは沿いやすいけど、一方で、共感できない人とか、出てくるってなった時の、なんか、多分これも正解ないんでしょうけど、考えがいがあるテーマですね。
そうですね。なので、なんか私たち実はよく比嘉とも話すんですけれども、社史を作るみたいな仕事をやりたいってずっといつも思っていて、人類学者としてやっぱりその会社っていう組織全体を見渡して、なんかどうなっているのかとか、どういった歴史が今のその会社を作ったのかとか、どんな人たちが会社に関わっている、それは多分実は従業員だけじゃないはずなんですよね。ビルの毎日を 清掃してくれる方だったりとか、自販機に水を入れてくれてる方だったりとか、その従業員の子供だったりとか、従業員の、旦那さん、奥さんだったりとか、親とかおじいさんとかだったりとか、そういったものが本当はその会社にいろいろな形でつながって、初めてその会社って成り立ってると思うんですけれども、そういったものを相対的に眼差した社史とか、ってあんまり見たことないなと思っていて、
そうです
なん
ね。
かそういったものを作る仕事できたら面白いなっていういつも思っています。
ああ、面白い。いや、ある意味、それがその企業理念とか、そのね、会社のミッション、ビジョン、バリューとかと結びついていることの何だろう、強力って言うと強いパワーを持ちそうだなっていうのはおっしゃる通りだなと思いますね。おお。ちょっとね、これが従業員何万人もいる会社とかだったらどこまで拾うのかとかあるかもしれませんが。
その議論ですごい面白そうですよね。
そうですね。
まあ人類学チームを作ればいいと思うんです。
あ、そうですね。なんか まあ、まずはそのチームのミッション、ビジョン、バリューを決めるところからかな、みたいなの あるかもしれませんね。なるほど。いや、でも今おっしゃった、そのね、掃除の方とか、一見関係なさそうだけど、でもそういう人がなんかいつも笑顔で挨拶してくれるとか、そういったことがなんか一つ、なんか積み重ねでって意味で多分取り上げてくださったのかな。
それこそ多分最初が言ったようなその諸悪の根源が一つではないのと同様に、会社全体のカルチャーを作ってるのも多分ね、社長の一言とかではなくて、こう、そういうね、掃除のおばさんの挨拶とかが、こう、いろんな結合していってみたいな。
で、例えば大きい会社、その何万人とかいらっしゃるような会社だと、それが会社の中で違うっていうのもまた面白いなと思うんですよね。きっと多分、先代支社の雰囲気はいいとか、この丸々支社の雰囲気が悪いとかってきっとあると思うんですけど、それってだからミクロに見ていかないと多分わからない違いだと思うんですよね。で、それがだから実は、椅子の種類が悪いって話だったのかもしれない
なる
し、
ほど。
机の配置の問題なのかもしれないし、ビルの立地の問題なのかもしれないし、去年来た課長の問題なのかもしれないですけど、それは分からないですけれども、それはでも人類学的に見ていく、その組織を見ていく、まあその場所に参加しながら、じっくりその人たちがどんな生活をしているのかっていうのを見ていくことによって分かっていく、明らかになっていくことだと思っていて、まあ、そういったことを、まあ、ある種そのボトムアップ的な、組織の理解っていうものと、そのこういったふうになりたいよねっていうビジョンみたいなものが、両方バランスよくこう、その風土改革だったりとか、組織改革につながっていくと、バランスがいい施策になるんじゃないかなって思っていますけど。
ありがとうございます。実はその前回の福島さんが出られた回でも、そのビジネスっていうのは、ね、やっぱり期間を決めて答えを出すことがある意味求められてるってところもあって、実は我々の風土改革プロジェクトも、あと1年で何か一区切りつけようみたいなことを置いちゃっていて、結構それで焦りもあるんですね。で、一方で今お話しいただいたようなことを本当に実行しようと思うと、まあそもそも1年で別に変わるとも思ってないのであれば、じゃあそういうふうになんかこう自分たちがそれぞれあれなんでうちって今こんな風土なんだろうって、それって自分たちにとって心地よいのかな？じゃあそうじゃないとしたら、どういうところに気づきがありそうかな？みたいなことをこう考える、なんでしょうね、習慣をつけるみたいなぐらいから始めていくとかでもいいのかなとか。
そうですね。その考えられる場所とか時間とか、機会みたいなのが用意されているだけでも大きな違いなような気はしますけれどもね。
それって、そうか、用意されると、その場ではそれを考えるってことができるからってことで
そう
す
で
ね。
すね。私たちも最近、企業の方に研修とかをやることが多いんですけれども、やはり企業の方ってすごく忙しく くいらっしゃっていて、で、忙しいと、もう、今期達成しなきゃいけないことしか考えられないんですよね。で、そうすると、もう、本当は、この会社のことが好きだから、10年先のこの会社のこととか、100年先のこの会社のことって考えたいんだけれども、毎日が忙しすぎて、そのこと考える時間がない。でも私たちの研修みたいな枠が、例えばまあ3時間でも確保されていれば、その3時間だけは、少なくともそのことについて考えられるみたいなことをフィードバックでいただいたことがあって、なのである種私たちのようなそういう研修だったりとか、まあコンサルティングみたいな形で入ることもありますけれども、そういった会議の時間を確保してもらうっていうことで、先のこととか長期的なこととか未来のこととかを考える場にしてもらうっていうのが、副次的な効果としてあるなっていうのは感じてますね、最近。
なるほど。ありがとうございます。そうですね。よく僕ら、重要度と緊急度みたいなことで、今のお話を、なんか理解してて、重要で緊急なことは早くやるけど、本当は重要だけど緊急でないものっていうのにも取り組まないといけないのに、なぜか、大して重要じゃないけど緊急なことの方に、なんだろう、視線が行ってしまって、で、結局、緊急なことばっかり、目先のことばっかりやってるじゃんみたいになっちゃうってところが、それがその場作り、環境作りで一つ解消していこうっていうのは結構やろうと思ったらすぐにできることかなと思うので、逆にそういう場として使ってくださいみたいな言い方だと、まあでもそもそれか、それ自体もそもそも重要でも緊急でもないから聞く耳持たないって人もいるかもしれないし。
そうですね。それがだからいかに重要なのかっていうのを説明していくのはすごく重要というか、知恵の絞りがいがある部分ですよね。
そうです
な
ね。
ぜそんな先のことを考えるのが重要なのかっていうことを、やっぱそれはやはりこちらから提示していく必要がある。と思います。
ありがとうございます。
い
なんかめちゃめちゃなんか普通にコンサルティングしてもらったみたいな時間になってますけど。
や、どうす。
いいですか
はい、
ね。
最後にもいろいろ伺って、思いがけず大長編になってしまって。区切ろうかと思ったんですけど、どんどん新川さんからも面白い話が伺えたので、本当にありがとうございました。
いや、僕もちょっとね、事前のメッセージでもなんか人類学っていうのは、古典ラジオの室伏さんって、なんかちょっと聞かれたかどうか分かんないですけども、そういう方の聞いて、ああ、なるほど、そういう視点があるのかってところで、今度オープンハブ行ったら福島さんが、ちょっと人類学の人がいて、絶対新川さんに聞き合わせたら面白い人がって言って、福島さんが言ってくれて、で、まあなんか今日こういう場合持たせてもらえたんですけど、なんか、あれだな、やっぱり自分がやってきたことを客観視して、比較的客観視してるつもりだったんだけど、やっぱりまだだったな、みたいなのが、その外の視点って言い方を水上さんもされたところだし、まあ、ラジオでも何回もおっしゃってることでもあるんですけれども、改めてなんかその力を感じられたなってところが面白かったですね。あと、その本当に普通になんか相談に乗っていただいた感があるんで、ありがとうございますっていうところ。
ありがとうございます。
そうですね、やっぱ伝える、伝わるじゃなくて、一緒に経験するっていうなんか、ちょっとまた新しいこのアプローチをなんかいただいたなって言ったところと、あれですかね、その抽象度をどこまで高めるのかみたいな、そのところに対して、まあ、だから一緒に作っていくと、より高い抽象度が具現化したときに一つのものになるみたいなのって、なんかいろんな問いをいただいたってところで、本当に面白い時間でしたっていう とこかな。
では、この回はこれにて終了したいと思います。ニーカ
は
さ
い。
んはお越しいただきありがとうございまし
ありが
た。
とうござい
え、
まし
こちらこ
た。
そありがとうございました。では失礼します。